お茶をいただきながらの後半は、タヌキの気になる話からスタートです。今日はどんなお話でしょうか。ではタヌキさん、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、私がこの前経験してというか目撃してとても発想の転換だなと気づかされたことなんですけれど、いつも通り慣れてる道なんですけど、歩道の方にですね、店があってですね、その店に行こうとしたあれは何ですかね、電動三輪車っていうんですかね、よくお年寄りの方が乗ってらっしゃるものに乗ってる方が出会ってですね、その方がなんか後ろを向いて一生懸命何かをこう拾おうとされてたんです。段差のところで何だろうなと、私は遠いところから見てたんで分からなかったんですけど、少し近く行った時に見たら、その段差があるんですね。その段差をあるために、その段差解消の板があって、その板にね、輪っかのついたその紐を両方にひっつけてですね、持ち歩いてらっしゃった。それをね、その紐を段差を上がった時に引っ掛けて、そのスロープを直そうとしてたのを私が目撃してたんですけど、なんかね、私その時、自分は杖とか、例えばそういう小物類は持ち歩いたことはあるんですけど、その段差解消のためのね、そういうものを自分で作ってね、板なんかを持ち歩いてるの初めて見たので、なんか衝撃的でした。だからその話をちょっと今日したんですけど、やっぱり何事においても工夫なんですが、家の中に限らず外でも工夫が必要だなと思うところです。
はい、結構大きなもんなんですか。
いや、そんなにね、大きなものではなかったな。多分ね、そんなに大きなものだったら持ち運びも大変でしょうし、で重かっても大変だろうと思うんで、きっと自分で幅を自分で測って、
車の幅に合わせて、そ
うそう、合わせてこれぐらいだったら大丈夫だっていうので、軽さと合わせて作ってもらったんだとは思うんですけど、そういうものを持ち歩くっていうのが私の発想の中になかったので、なるほどと思って、自分も持ち歩こうかなって荷物以外にやっぱりそういう段差はいろんなところであるんですよ。
あ、なるほど。
店の外だとか、そういう歩道だとか、ちょっとした段差、5センチ以上の段差とかも、そのきっちり収まらなくても、その板を持ってることで少し緩くなる段差が、
乗り越えやすくなりますよね。ドーンと、なんていうのかな、私は車椅子押したことしかないんですけど、押すと本当に2センチ、1センチ、2センチぐらいの段差でも、ドンと前の車輪がぶつかった時かな、体が、
そう、思うように上がらない、
上がらない、全然上がらない。重いしね、乗ってる人の重さがあって、ちょっと前持ち上げようと思っても、その加減ってすごく難しいし、なかなか持ち上がらない、
段差ってね、本当にね、身近なバリアなんですけど、そういう解消の仕方があるっていうことを教えられたんです。談義チームさんは普段から見てるかもしれませんが、どうですか。
普段着チームさんはですね、もうちょっとね、暖かくなって眠くてですね、話半分聞いてなかったんですけれどもね、そうですよ、本当は聞いてますけどね、やっぱりその、完全にバリアフリーやとね、ちょっとさすがにやっぱり歩道とかそういうので危ないと思う。で、当然、スロープというかガクって下がって、そういう、でもちょっとの、それでもやっぱりちょっとの段差ってできる時に、そのそういうスロープというか、そういう板を準備してるということで、そういう考え方ですよね。普通、前半で街を車椅子で歩こうっていうのもありましたけど、やっぱりそういう板を持ち歩いて、そういう乗り越えやすくしようっていうこと自体が、やっぱり我々その車椅子にとか、そういうやつに乗った経験がほとんどない人間にはない発想ですから、やっぱりこれは目から鱗の話を聞かせていただいたなって思っております。 ありがとうございます。
ね、平べったいものがね、うん、なかなか下に落ちてると取りにくい、うん、だからその段差解消のために持ち歩いてたそのおじさんというかおじいさんも、うん、その輪っかの紐がですね、うん、持ってた棒に引っ掛けようとしてたんだけど、うん、なかなか引っかからなかった、うん、それでね随分手間取ってらっしゃったんですけど、うん、本当にね平面なところでそういう紐だとか、うん、それから一円玉だとかカードだみたいな薄っぺらいものとかあると引っ掛けられない、
うんうん、だってこう高さがありますもんね。車椅子の上そういう電動三輪車の上から手いくら伸ばしたところでこう地面まで、ね、かなり体を歪めないと曲げないと届かない、ね、
届かないし
地面はね。だからその人もなんかこう引っ掛ける道具を持たれてた。
だから道具とそのだから道具は2つ
2つあるんですよね。でなるほどね、
うん、でも安心感につながりますね、
うんうんうん、これがあれば立ち往生しないで済むっていう、
そういうのはすぐに誰かが入れればいいんですけど、うんうん、そうでもない、うん、でもその後にねその店の人が気がついて、うん、パーッと駆け寄ってきて、うん、ごめんなさいとか言って、うん、そのスロープをパッと渡されたのを見てね、よかったと思いました
本当に、うん、だからな周りの人も気がついたらきっとね、
うん、
何がしかの手は差し伸べると思うんですけどね、うんうん、でもそれを期待しては行動できないから、うん
まあ、いない場合もいるもんね。
そう本当に、
うん、その場合はどうするかよって考えたらね、うん、やっぱり必要に、ね、
独力でできるようにっていう。
そうですね、
うん、
私も段差を持ち歩こうかなと本気で考えてます。
なんかそういう上手いあのこう作ってくれる、
うん
スロープね、そういうねそういうニッチ産業みたいな、
うん、なんか商品にならないですかね。
ねね、携帯用スロープ
携帯用スロープそうそう、
うん
ね
うん、
携帯用じゃないスロープはね介護保険でいくらでも貸してくれるんだけど。
そうです。でも、うんまあ、まさきも言ったけどそれは介護者がありきのスロープ。
そうそ
のね、うん、そう自分でやるっていうところにまたそれはそれのね、うん、意味もあるし楽しさもあるんじゃないですか、うんうん、
介護者がついててもねやっぱり重いものとか大きいものってい
うのは、うん、そうそうそうあんな持ち歩けないよね。
大変だから
確かにね、
うんうんまあ、そうまあ今日はだからその、歩道の段差解消 の工夫をされているちょっと
ですね
高齢者の方のお話を、うん、だから今度、まあ、前半にね、うん、あのワイガヤでお話ししたよ。そういう街歩きの時なんかにもやっぱりちょっとそういう視点で、うん、ここはそんなのあったら便利かなとかいうこともね考えながら、まあ、逆に言うとそんなのないと歩けないのかっていう、ね、さっき普段着でチームさん言われたみたい、
うん、あとね、うんそうやって視覚障害者の方の点字ブロックの他に、
うんうんうん、
その鉄格子のあるタイプの排水溝のところとかいっぱいあるので、
はい、
そういうところを通るとどんな感触かっていうのもまた一緒に味わえたらなと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はいまあ、人視覚障害者の方には便利な点字ブロックもね、
はい、
車椅子ではそれがバリアになってしま う、
うん、難しい問題
難しい問題、ね、
本当に
でも、まあ、体験しないと分かんないから
そうです ね体験しよう体験しよう、
はい、
みんなでは
い、うんよろしくはい、やっぱ知ることが大事だと思います。
こぐ力をつけて
本当腕トレーニングしないといけない
ですね。
はい、ということで、たぬきの気になる話お届けいたしました。
ありがとうございます、はい、
さてそろそろエンディングなんですけれどもはいエンディングテーマがねこう流れてまいりましてそろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいてお互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。